はい、本日の聖書箇所はピリピ人への手紙4章6節7節です。ピリピ人への手紙4章6節7節です。じゃあお読みします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アメン。では今日は、近くに証しお願いして、その後、分かち合いに入ります。
皆さんおはようございます。今週、てかこの、箇所を選んだんですけれども、なんかやっぱりこのコロンティンの中でもう自分は2ヶ月ちょうど2ヶ月ぐらい経ったんですよ。多分最後に職場にてかオフィスに行ったのが、まあ、3月11日だったのかな。だからもう本当丸2ヶ月ずっと家で働いててかるんですけれども、なんかその毎日が同じようなごちゃごちゃになって、でもなんか1週間はすぐなんかあっという間に終わってしまって、でもなんかこの間パッとカレンダー見ると、もう5月の なんか、15日とかになって、と思って、なんかすごい毎日同じような感じなんだけど、こうなんか時がすごく早くなんか過ぎていってるんですけど、で今週なんかすごくなんかちょっと心がでかなんかそのなんか自分の気持ち気分というかが重くなって、やっぱり自分も今会社ではなんかトランジションというか、その新しい今度同じ今デパートなんですけれども、やる仕事が変わるというのが本当は4月からなんですけれども、いろいろこういう状況でちょっと7月までっていうか、まあ6月、うちの会社は6月が締め切りというか終わりなので、一応7月からっていうトランジションで、でもまあ今少しずつその変わりトランジションというか、その代わりの仕事というかをまあバーチャルでこうやるようにはしてるんですけれども、でもそれがまだスタートできてないというか、もうこれからも7月までそのチェンジションやらないといけないので、ちょっとなんか多分自分の気持ちが焦り始めたのかな、なんかちゃんとできるのかなっていうのと、今やってる仕事を完璧にそのやってた人にこうちゃんと戻して、で他の部下 の人をもっと使わせてか、ちゃんとなんて言うんだろう、こう自分じゃなくて、その部下にちゃんとできるようにというか、そういうのもあって、で今度新しいまた部下が3人来るので、そのちゃんとできるかなっていう、そういうなんかし心配というか、自分の仕事のなんかボリュームというか、それでちょっと多分気分が焦って来て、そしたら今度焦り始めたら、今度自分のそのエモーションというか気持ちの方が進んでいってしまうんですよね。やっぱりみんな多分そうだと思うんですけれども、やっぱそしたら自分の気持ちがどんどん進んでいくと、やっぱりそのネガティブというか、そういう気持ちが今度入ってきて、やっぱそういう不安とかそういうのが入って、どうしても入ってきてしまうというか、しまって、でそれで多分気持ちが今度またなんか重くなってきたっていうのが今週あったんですよ。で今もやっぱりあるんですけれども、なんかこの箇所読んで、やっぱりなんかすごくこれ神様に全部任せないといけないなって、でなんかみんなも多分みんなそういうことであって、やっぱりこうなんていうの、こう最初はこうちゃんとこうブリーって言って、ちゃんとこう息を吸って、ちゃんと なんか時々こう気分キュッとなったら、こう多分自分がちゃんと息してるのかどうかっていうか、そういうのでなんかそれでまた気が重くなると思うんですけれども、でもちゃんとこうなんかなんかブリーズっていうか、こうちゃんと息を吹いて吐いて吸いて吐いて、ちゃんとそのそういうなんかちゃんとしたテンポのそのリズムというか、それを取りながら神様にこう祈る。で、祈った後もう祈ったんだから、そのまままたああこれちゃんとできるかなっていうようになってしまう、私はそうなってしまうのが多いんですけれども、まあ、そうじゃなくてもう息を吸いて吐いて神様にお任せして、その後がすごく多分重要なことなんですけれども、もう神様に捧げる、もうそのもう let it go というか、そのもうそれではいおしまいじゃないんですけど、まあ結局もう神様にお任せするっていうところがすごく難しいのかな。だからちゃんとこう息を吸いて吐いてこうして、あ神様に祈って、でもその次のステップというか、その let it go というか、それがなかなか難しいなというのが今週のなんかハードルというか、そういう自分で思ったんですけれども、そうだからこの歌詞を読んですごくね、多分みんなもこれ有名な歌詞なんで知ってると思うんですけれども、またこう読んで、あ神様に全部もう本当お任せして、もうお任せしたらもうその let it go というか、そのそうもう神様にお任せするっていうことをちゃんとできるように、自分もそのエモーションがこうどんどんどんどん吸い込まれないように、神様にお任せするっていうことがすごく大切だなっていうのを今週、思いましたっていうのが、そうですね。だから本当にそのもう一回英語ではこう書いてる、 Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God.And the peace of God, which surpasses all understanding, will grant your parts and your mind in Christ Jesus. すごくもうそのまま書いてあることなんですけれども、これも何回も何回も読み続けないと、多分自分にこう、言い聞かせないと、またその気持ちがこう吸い込まれるような気がするので、こうずっと、まあ、多分今週も読み続けると思うんですけれども、まあ、そういう感じですごくこの聖書箇所すごくいいなと思いました。で、あともう一つすごくすごく自分はいいすごくいいなと思うんですけれども、一作にもちょっとみんなで日本語の聖書箇所を見てもらうように、で英語の箇所は Proverbs の3の5の6、箴言。あ、ひさくんが読んでくれる？日本語で。私、英語で読むね。
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼めな。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
で、英語では、Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. ここもすごく、もう本当そのまま書いてあることなんですよね。だからすごく分かりやすいですよね。なんか本当神様に全部自分の、気持ちとかを捧げてって、自分が考えていることも全部神様に、神様がもう分かっているので、捧げて捧げなさいというか、そしたら神様が私たちのその道をまっすぐにされるっていう、本当にこれもすごくいいなと思って、今週そう思いました。はい、何か皆さんのシェアできることがあればどうか、何かありますか？
はい、ありがとうございます。なんか今ちらっと見たらね、そういう ヨーロッパに入ったぐらいのところだよね、パウロから言うと。で、結構ヨーロッパの中で初めて作られたクリスチャンの共同体というか群れ、教会というか、らしいです。で、パウロが書いたこういう手紙っていうのは、多くが、パウロが捕らえられたジェイルだね、牢獄、獄中から書かれてるっていうのが、ピリピの一章をね、みんな開かなくていいけど、7節にはね、私があなた方一同のためにそう考えるのは当然なる。それは私が獄に囚われている時にも、福音を弁明し、立証する時にも、あなた方を皆共に恵みに預かるものとして私の心に深く留めているからである。これもまた、牢獄から書いているという中で、普通ね、普通って言ったらあまり良くないかもしれない。でも、牢屋の中入ってる時って結構、まあ、よっぽど長くいて、慣れればどうかわかんないけど、でも、当時のパウロの立場からして、福音を述べ伝えている中で牢獄に捕らえているっていうのは殺されてもおかしくない状態だったかもなと思いながら、あれなんだけど。まあそういう中で、そういう状況の中で、なんだ、こういう今日のような聖書箇所のようなことが言える、もう、神様に任せようっていうのを言えるっていうのはある意味、すごいことなのかなとも思います。
ね、昨日ですかね、私いつも小ショートメッセージをね、聞いて、会社に行くんですよ。で、昨日ね、ちょっといいこと言ってました。ある有名な牧師ですけどね、まあ名前は伏せますけれども、この思い煩いっていうのは、なんでこれできるかっていうのをね、人間っていうのは、生きてる時のね、生きてるっていうか、一日のね、50% は、だいたい 50% ぐらいですね、はね、過去と未来のことを考えるらしいんですって。うん。で、過去のことを考えると、後悔って結構多いですよね。あれしてなかったら、こうなってたのにとかね、考えるでしょ。で、未来のことを考えると、ああ、これやっとかないと、今度どうなるかわかんないとか考える。で、これってはっきり言って、もう完全に自分中心で回ってるんですよね。もう本当、その 50% の領域にいる。で、その先生は、それは悪いことじゃないって言ってました。それはもう仕方がない。人間だから、その 50% は、普通の人ですよ。まあ、考えないの、脳天気な人もいるかもわかんないけども、大体の人がっていうことですからね。まあ、大体ね。だから、それもう仕方ないでしょ、それは。もう帰れないじゃないですか。やっぱり考えちゃうんですよね、人間って。あ、明日の飯何しようかなとか。まあ、そんなことだったらいいけどね。もう本当に、あいついなかったらいいのにな。どうしようか。もう、それがもう犯罪になっちゃったりすることもありますよね。本当に。んで、まあ、それは悪いことじゃないって言ってました。でも、ただ、あとの 50% はね、やっぱり自分のこと考えてるっていうこと、その、今のこと考えてるということ、もう、こっからまあ、俺の意見なんだけども。だから、思い煩いましょう、本当に。だって仕方ない、これ、はっきり言ってさ、50% 未来と過去のこと考えてんだから、ね。で、思い煩いを思い煩うね。それはやっぱり良くないんじゃないかなと思うんですよ、僕は。例えば過去とか未来のこと考えてさ、こう、思い煩いでしょ、思うでしょ。それはもう仕方ないけども、それに関して自分でこう詮索するね。こう、あれがこうなったら良くない。そういう思い煩いっていうのは僕は、やっぱり、それは良くないんじゃないかな。そこをやっぱり、神様、あんたに任せてよって感じで、やっちゃうと。なんか分ける。まあ単純な意見ですけどね。そう思いました。思い煩いを思い煩うな。
はい、ありがとうございます。
そうだね。その感情に、流されないっていうのって、なるほど、 なんかそういう風な感じのこと、やっぱり私も千佳子さんと同じような感じで、多分今いろんなことがズームでやるっていうか、いろんなことが仕事の体制が変わってきてね、それで忙しいのは何かっていうと、その体制を整えていくために忙しいから、だから実際の仕事とにお金になる仕事で忙しいんじゃなくて、体制を変えていかなきゃいけないのに、考えてそれに対してこうああだこうだとみんなに言っていく時間がかなり多くてね、それでね、なんかすごい忙しいんだよね。それで今こういろいろやってる中で、ズームにしてもそうだけれども、こういうふうな人と会ってやることじゃなくて、こういうふうなインターネット使ってやったりとか、それとか人と会わずにこうバーチャルでね、こうやって作ろうとか、そういうことが多くてね。で、私そういうところすごい苦手なんだけど、そういうこともここやってもらえないかっていう話とかって出てきてね。で、そうするとさ、苦手だからさ、なんかこう気が重いっていうかさ、やっぱり正直こう気が重くて嫌だなって思うんだよね、そういうふうなことって。でも、千佳子さんがさっき言っていた、そういうふうなのって、気持ちの余裕がないと嫌だなって思うけど、同じ現実としてこう見て、もしこれを、今そういうふうなことを勉強するチャンスだと思えば、またゆっくり勉強してもいいのかなって、これから役に立つために、ちょっとずつやってもいいのかなって思いつつ、こう、そういうのって受け止め方って自分の心の容量っていうか、自分の中がいっぱいいっぱいになってしまっているか、まだ余裕があるかっていうところだから、もしかしたら今勉強するためにやった方がいいのかもしれないと思って、それでさっき千佳子さんが言ってたことじゃないんだけど、言ってたことなんだけれども、ちょっと自分がいっぱいいっぱいになってるなと思ったときに、自分を大切にして、いつまでもコンピューターの前に座らないように気をつけて、気持ちを切り替えるために散歩に出かけ、それで自分の中の感情でいっぱいにならないようにするってしてたんだよね。それで、そうしたらいけるかな、と、思っていて。それで、だから、そこら辺で、やっぱり、物事ってやっぱり目の前に起こる物事って一緒で、それに対してどう自分が対処するかっていうか、現実を作っていくのかって、自分の感情に振り回されるとかってものすごい多いから、だからそこで自分の思いでいっぱいにならないっていうふうなのって大切なんだろうなって、やっぱり今週思っていてね、だからそういうふうな、今日千佳子さんが言っていたその平安が全部任せて、その神様に、全部任せて自分の中を平安にしていくっていうふうなのは、やっぱり、今すごい変わってる時期だから大切だよね。私も改めてそう思いました。ごめんなさい、なんか脈絡が待たなくて。
はい、ありがとうございます。
ですね、うちの会社、ペンシルバニア州のランカスターにも工場っていうか会社あるんですけど、で、知り合いの人とかいるんで、どうですかみたいな、ちょっと、探りをなんか入れてたんですけど、で、その人は、で、知らなかったんですけど、ランカスターっていうのは、ホームスクールをしてる家族が多い。で、なんでホームスクールするかっていうと、それも知らなかったんですけど、また勉強だったんですけど、 まあ、クリスチャンで、こう、確固たる信念とか、そういう、何ですか、信仰を持っている家族が多いと。そういう人たちは、学校で教えられることのと、自分たちが信じていることちょっと、が、こう、何ですか、コンフリクトがあるから、ホームスクールに行かせないんだと。で、で、まあ、それ、まあ、それ、で、まあ、この、今、で、その、あ、じゃあ、学校行かせたくても大丈夫なんですかねとかって言ってて、なんか、ホームスクールに行くと、なんか逆に学力が伸びるらしいんですけど、まあ、それ、これは関係ないんですけど、へえ、とかと思ってて、で、こう、テキストでこう、ずっと話してたんですけど、で、今週の中頃に、ペンシルバニアの知事がオープンしようとした、なんかちょっと どっちにかちょっと覚えてないんですけど、で、まあ、その州の知事に反対して、なんかすごいなんかデモっていうか、こうなんかみんなプラカードとか持って、知事の言ったことに対して逆のことをさせたい、オープンにしたかったのか、いや、まだ早いと言ったのかは、覚えてないんですけど、で、なんか州、ペンシルバニアの州の、州都っていうんですか、すごいちっちゃいところ、僕行ったことあるんですけど、ハリツバーグとかって言って、すごい田舎なんですよ。で、その田舎に、すっごい人数の人、見たこともないような数の人が、なんか集まって、なんかコンボイのトラックとかドワーとかつって、まあ、なんですか、要するに反対したい人たち。まあ、で、その人曰く、それみんなうちの方、まあ、そのランカスターの方の人とか、まあ、それの考え方に似たような人がそこに行ってる。で、ペンシルバ州自体は、リパブリックなんだけど、知事がデモクラティックだったかな、なんかそうで、まあ、その州全体としてはそういう人たちの意見、そのデモをした人たちの意見とは実は違うんだけど、そこに集まってる人が、まあ、まあ、そういう、なんていうんですか、テレビでかなり放映されたんで、その全、アメリカ全土から見るとそういうふうなインプレッションを受けてるんで、まあ、その人はちょっと、まあ、不満げだったんですけど。で、まあ、で、その人、すごい、聖書のことを勉強して、たまにいますよ、なんか何かを、こう、言葉で伝えたいとき、なんか聖書の箴言のとことか、なんかパウロの何なんとか、そういうとこで、で、その人がなんか聖句を、聖句を、ね、わざわざ言わないんですよ。なんか、賢いとこを見せたいのが、どことこのどことかって、なんかそれをだけテキストするんです。あとは自分で読めみたいな。で、その人が、その時、歴史させてくれたのが、箴言、プロバーブの1の7と1の8で、1の7が、主を恐れることは知恵の始め。無知なものは知恵をも、悟しをも、侮る。我が子よ、父の悟しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな。で、まあ、どっちが、無知なものかってことを言いたかったの、僕は聞かなかった、わかんないんですけど、で、なんか思い振り返って、なんかこのコロナの騒動の前っていうのを、その恐れるっていうことを、ちょっと忘れてたのかな、とか思って、で、まあ、自分のことなんですけども、やっぱりこう、何事もないと、こう、なんかこう、それが自分の力だったみたいな。で、そういうことが長く続いてると、今度この、なんか恐れるっていうことを忘れてたっていう。だけど、それが実は、 それで、こう、恐れることが、例えばこのコロナでことが起きて、それが知恵の始め、なんか自分の、あ、これが、自分のスタートラインかな、みたいな、まあ、こっからまた、何ですか、こう、よくラーニングカーブとかして、こう上がったり、こうあるじゃないですか。で、実は自分ではここだと思ってたんですけど、そうじゃなくて、実はまた、なんかこう、下がって、あ、またこっからまた、始まりなんだな、っていうのを、ちょっと長くなりましたけど、今週思ったことです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。知恵という言葉がね、出ますけど、まあ、旧約聖書に書いてある知恵だから、また新約聖書に書いてある知恵とまた違うと思うんだけど、これ前にも、分かち合うことはありましたけど、第一コリントの一章にですね、こう書いてあるんですね。24節に、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。だから、キリストこそが神の知恵であるっていうことが、まあ、パウロが書いてるわけですね。で、その後に25節に、なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですって書いてある。だから、まあ、今は引用されたのは箴言。だから、旧約聖書だから、まあ考え方によっちゃ別にイエス様のこと言ってるわけじゃないかもしれない。まあもちろん聖書を最初から最後まで一貫して一つのものだと取ると、そういう捉え方もできるかもしれないけど、でもやっぱりね、旧約聖書、新約聖書を含めて考えると、本当の神様による知恵って何ぞやってなるときに、イエスという存在が人間にわかるような形で神様の思いとして表現されたもの、であるっていうのを、それをいかにうちらが受け入れるか、肉体を持って、言葉を持って、この世に現れたっていうことを、神様の声っていうのはね、物理的にはなかなか聞こえないでしょう。ね、心の中に響くとかさ、他の人を通して神様はこう語ってるのかなっていうのはあるけど、ある日突然声が実際に聞こえるって、まあそういう人もいるかもしれないけど、日常そういうことがあるわけじゃない。だから、聖書というものが残されているというのと、イエスというのが人間として、人間に分かる形で存在した。で、それが神様の知恵であるっていうふうに捉えると、クリスチャンとしては分かりやすいのかなって。でないと、知恵というと、この間から、旧約聖書の続編で、なんだっけ、シラ書もそうだけど、シラもそうだけど、その前のなんかだ、でもあったやたら知恵の書か。なんだっけ。そういうとこだけを知恵としてみると、本当なんか人間の考え方をどんどんぶち込んでるだけみたいに思えちゃうんで、そこを神様の思いとして表現された、イエス様を通して表現されたものとして考えると、多少は辻褄が合うかなっていうのを感じます。はい、皆さん他に何かありますか？手を振るなりなんかしてください。なんかあやが痛そうなのか、これは考えてるのか。
なんかさ、今の話聞いてて、私の自分の今のシチュエーションとか考えてて思ったんだけどさ、私さ、妹がさ、なんかこの前不思議なさ、夢を見たとか言っててさ、それで、なんかすっごい変な夢なんだけど、私のさ、実家にあるさ、ピアノにさ、ワニがいて、ワニがさ、で、こう、鍵盤の上にワニがいて、それで、なんか、そのワニがね、ピアノ弾き始めるんだって。それで、隣の部屋で私がアメリカに行く準備をしてるんだけど、そのね、準備をして、そしたら私がね、そのワニをね、あ、これ私のピアノの先生なんだよね、とか言って、それで、そのね、ワニもね、抱きかかえて一緒にね、アメリカに連れて行こうとね、スーツケースに入れようとしているって言ってね、それで、で、見たときにね、妹がね、すごい変な夢だったんだけど、とかって言って、ゲスト来たんだけど、でも、お姉ちゃんってこんな感じなんだよね、とかって言って、私、つって、お姉ちゃんってなんかすごい、なんか、よくわかんないことをいつも一生懸命やってんな、みたいな感じでやっててね。でも、後になってみたら、そういうふうに繋がってたのか、とかって思うことがあるらしくてね。だからね、 そうで、で、今考えた。ただ多分、私さ、合同演奏会の時とかも結構すごいなんかよくわかんないけど、超一生懸命やってたらさ、後であれすごいさ、私に、ね、すごい良かったじゃん、あれって合同演奏会でやってね。だからね、私今やってることもね、そう考えるとね、なんでこんなバーチャルのこと一生懸命やってんだろうとか思ってるんだけど、すごい辛いなとか思いながらやってんだけど、多分、あんま、さっき言ってたさ、神様に任せて、なんだかよくわかんないけど一生懸命やってる状態でもいいのかとか思って、今ちょっとね、思って、多分、私あんまり、たまにさ、なんか、あんま考えないで、とにかく一生懸命になっていて、なんで一生懸命になってんだろうってこうやって思うこともあるんだけど、ほら、よく、ほら、鳥とかがさ、巣を作るときにさ、なんかこう一生懸命になってるけど、なんで鳥は一生懸命になってるのかよくわかんないけど、一生懸命になってるみたいな、あるけれどもさ、多分そういう状態が、からこんな、一生懸命になんでや苦手なことをやってるのに何やってんの私今とか思ってストレス溜まってるけれどもとにかく前に進んでるみたいな感じだからまあいいのかって今の全体的な話を聞いてねもしかしたらそのまま神様に任せて行かせていいのかってちょっと今ハッと気づいたって感じかな、うん、
うん。はい、ありがとうございます。他に何かありますか？近く付け加えることない？もうない？
いや、ただあの、うん、みんなとこうお話とか分かち合いがいろいろできたのでありがとうございます。以上。
じゃあ近く最後お祈りお願いします。
はい、すべての父様、今日も、こうしてみんなと分かち合いができたことを感謝します。どうかまた新しい習慣が始まりますけれどもどうか一人一人その自分たちの場所でまた一週間が始まりますけれども本当に今日お話できて分かち合えたことを心にして、また本当に神様を通して、またこの一週間が、ちゃんと、過ごせますようにどうか一人一人導いてください。そして何かできることがあれば、教えてください。また、いろんな状況で本当に大変ですけれども本当神様が私たちに私たち の, あのところに、そばにいることを本当に感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。